もう1月の7日になりまして、おとそ気分ももう抜けてるんじゃないかと思いますけれども、今日9時半頃ですかね、電話がかかってきまして、ギノス紹介ですけれどもって言って、こう宣伝なんですよね。で、日曜日の朝9時半頃かかってきたというのは初めてなんですけれども、これまあやっぱりもう7日ですからみんな働いてるんだなと、もう商売してるんだなってつくづくと思いました。まあゆっくりとしてるのは牧師ぐらいかも分かりません、正月ね。で、今日は今年最初の礼拝ですから、年間聖句についてご一緒にちょっと見てですね、今年1年の私たち の, あの在り方ということについて考えたいと思っております。まあ、今年は春法に書いてありますように、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎますと、この聖句を掲げて、ご一緒に1年を過ごしたいと思っております。で、今年の東京教会ということを考えますと、会員総会において長老を新たに一人選出をしたいと思っております。で、この役員の選出の意味なんですけれども、時々皆様に言うように、私今年で60になるんです、ね、60と。で、八重先生もよくおっしゃってましたけれども、65になったらちゃんと牧師交代のことについて、自分自身もそれから教会全体も心構えを訓練した方がいいんだとおっしゃっていました。それを思い出すんですけれども、65になると私がですね、やっぱり牧師交代についてよく考えなきゃいけないと思ってます。そういうことを考えると、これから役員になる方は、私が交代をするということについて直接責任を持つと、まあ、そういうことになっていくと思います。まあ、私は東京教会に来た時に、長老たちは皆私より年長でした。しかし今は4人の長老のうち2人は私よりも年長ですけれども、2人は私より年が若いんですよね。で、私より年長の方はですね、牧師交代の時には直接その責任を負うということはまあないのではないかと思います。で、私より年の下の長老たち、あるいは羊たちが牧師交代について、まあ、直接考えると、責任を負っていくということに、まあ、なるんだと思っていただきたいと思うんです。また最近は皆様が思う以上に牧師は本当に数が少なくなってきました。それで、5年ぐらい牧師が見つからないということもあるわけなんですね。首都圏の大きな教会でも5年牧師がいなかったっていうところがあるわけです。そういうことを考えると、そんなに簡単にですね、以前のように牧師交代ができるという状況ではないんですよね。そのこともぜひ覚えてですね、お祈りいただきたいと思うんです。ああ、もう今井先生辞める気分になってるのかなって、そんなことは私ではありませんからね、皆さん心配していただきたいと思う、心配していただかなくて結構ですけれども、でも牧師交代はやっぱり大きな事業だということを皆様ご理解いただきたいと思います。これは今年役員選出の意味の一つとしてぜひ覚えていただきたいことです。あと、国立との協力も続けてまいりましたけれども、昨年私たちは60万円の研究をいたしましたけれども、まあ、今年は、国立と計画した通り、まあ、40万円国立のを援助するために研究をいたします。で、次の年は20万円とこう20万円ずつ減っていくんですけれども、まあ、私たちが思っていた以上に国立はさまざまな点で神様に祝福されて、自立への道を進んでおります。 けれども東京教会との交わりを本当に必要だと思って喜んでくださっておりますので、そのことも覚えて、献金の額とは別にですね、国たちのために祈ること、それからさまざまな点で交わりを持っていくということについて考えていただきたいと思っております。また今年は一つ特別なことがありまして、まあ、それは9月に仲介の修養会がありますね。東部仲介の信徒修養会、それの実行委員会を東京教会がするということになりまして、東京教会の修養会委員会が今準備を進めているところです。で、これ皆様ご存知のように後援者は示し合わせたわけではないんですけれども、国対聖書教会の野島先生が講演をなさいます。で、テーマは何かというと、今年計画通りに行けば日本聖書教会からこの新共同訳聖書が今発行されていますが、これが新しくなるんですよね。新しい聖書が出版されることになりまして、その予定でありまして、野島先生はその翻訳事業に関わっておりますので、新しい翻訳聖書について講演をなさることになっております。その点ではとても大切なですね、講演であると思っております。で、東京教会は野島先生が午前中、ね、講演をすると。で、午後およそ2時間ぐらいなんですけれども、担当して信徒の交わりに益する何かをやってもらいたいとこう言われております。東京教会の主要会委員会としていろいろ考えまして、せっかく聖書が翻訳されて、で野島先生がその翻訳について、新しい出版事業について話をなさるのであるから、それに関連することをやった方がいいんではないかということになりまして、今考えているのは聖書の個人解釈権ということについて、みんなで考えたらどうかと、そういう話になっております。で、これは何かというと、八重先生がもうだいぶ前になるんですよね、40周年の聖書論とこういうふうに言われてますから、もう70周年を過ぎましたのでね、30年以上前でありますが、八重先生が主に聖書論を出筆なさいました。で、その時に皆様はいろいろ聞くと、嫌というほどいろんなところで聞かされたっていうふうにニコニコしながら話すんですよね。で、何のためにこの聖書論を書いたかって言いますと、聖書をよりよく読むためなんですけれども、牧師がよりよく聖書を読んで、そして説教するということもこれは大切なんですが、それと同時にですね、信徒が自分で聖書を読むことの大切さをやっぱりちゃんと表したいと。で、教会が良くなるためには牧師が良い説教をするということもこれはもちろん大切ですけれども、それ以上にですね、信徒が自分で聖書をよく読むこと、これが実は教会を一番強くすると、考えてみますとそうなんですよね。牧師の説教は、いや聖書の解釈と、その説教といいますのは、言ってみれば公の聖書解釈ですよ。聞く方たちのために、で、聞く方たちっていうのはたくさんいますからね、さまざまなその経歴、さまざまな立場、さまざまな年齢の方がいらっしゃるわけで、そういう礼拝の中で私が聖書を読んで私が個人的に感じたこと、これを話しますとね、私だけにしか当てはまらない話になるわけで、礼拝の公の話と言いますのは、集まっている方たちに向けて公に語るわけで、そのために、 牧師は学ぶんですよね。それを皆さんが聞いて、でそれをそれぞれの信仰生活の中で適用していくわけなんですけれども、牧師の聖書解釈というのはそのためにあるわけです。でも皆様はその自分でそれぞれ生活を作っていらっしゃいますから、そういう牧師の説教に支えられてということはあるんですけれども、自分で聖書を読んで自分での生活の中で自分の経験の中で、あるいは自分の性格もありますけれどもね、さまざまな個性を持つ一人一人が聖書を読むわけなんです。でそこから神様の声を聞くんですよね。でその聞き方というのは、私が聞く聞き方とはそれぞれ違ってるはずなんです。でそれを認めて、信徒一人一人が聖書を読んで解釈をする、それは権利なんだということを、40周年の聖書論でははっきりと言ったわけなんです。で宗教改革の時に聖書解釈を、失礼します、聖書翻訳、これが本当に盛んに行われました。それまでは教会の公の立場はラテン語の聖書が実は正式な教会の聖書であって、でこれを解釈する権利は突き詰めていくと教皇に遡るんだと。ですから宗教改革まで翻訳された聖書、ドイツ語であるとか、ね、に翻訳された聖書がなかったということはないんですけれども、でもプロテスタントが怒って、でその中で宗教改革の中でですね、聖書は母国語で読まれるべきだと、だからそれぞれの言葉に翻訳されるべきだと。それは何のためかっていうと、ただ翻訳するためではなくて信徒が読むためなんですよね。で信徒が読めば自分なりの解釈が出てくるわけで、自分なりの解釈をして、それに基づいて自分の信仰生活がこう成り立つようになってくるわけで、ルターは宗教改革を始めたというんですけれども、その原動力になった一つはロマ書の一章でありまして、福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。ここに神の義が掲示されているんだと、福音には神の義が掲示されているんだと。でこの神の義についてパウロ、ルターは格闘をして、神様の義を怖くて怖くて、神様の義が怖くて、神様の前に出たら裁かれると、それほど自分は罪深くて、それほど神様は恐ろしいと思ってたんですけれども、ルターはこの神様の義というのは、神の正しさというのは、罪人をその罪のあるまま許して、神の義が与えられるという意味で、本当に恵み深い神様の愛と憐れみに満ちた神の義なんだと。この神の義をいただいて罪が許されて、で救いに至るんだと、こうルターは理解したわけなんです。でこれはローマ教会には認められなかったんですけれども、でもルターはこれが正しい聖書の意味だと、これが福音の意味なんだと、罪人を義としてくださる神の義こそが福音の中心なんだと、こうはっきりと確信したわけで戦ったんですよね。でこれは言ってみれば、ルターが自分の信仰生活の中で、あるいはこう自分の罪と悩みながら、この罪深い私を神様はどう思っていらっしゃるのか、神の義というのは私を裁くのか、いや 神の義はこの私を救ってくださる神の義に違いないとこう確信したわけなんです。自分で聖書を読んで、その理解に基づいて戦ったのであります。ですからルターはローマ教会から命を狙われてお城に隠れている間に何をしたかというと、聖書の翻訳をしたんですよね。ドイツ語に翻訳した。ドイツ語というのは自分の言葉ですね。自分の言葉に翻訳したんですよね。で、その翻訳聖書で礼拝をするように、その翻訳聖書を一人でも多くの人が読めるようにとこう願ったわけです。ですから聖書の翻訳とそれから聖書の解釈、誰がそれを解釈するのか、それは教皇だけではなく教職だけではなくて、全ての神の子たちが解釈をする権利があるんだと、これ宗教改革の原理の一つであります。ですから皆さんは時々開くでしょうかね、この40周年の聖書論、ぜひ開いて、読んでいただきたいと思うんですけれども、ウーコク枠の1章7節、そこに書き加えた40周年の聖書論はこう書いております。すべての人は聖書を読み、その意味を探り、聖書の教える教理を採択する権利と義務と有すると、こうはっきり書いてあるんです。すべての人です。すべての人は聖書を読むという権利と義務があるんだと。で、読むだけではなくて、その意味を探り、聖書の教える教理を採択する権利と義務。聖書の教え、先ほどのロマ書の一章のあの福音と神の義についても、それは対立する解釈があったわけ、対立する教えが出てたわけです。で、ルターは一般的な解釈に反対したんです。でもこれが正しいと採択する、ね、権利と義務があるというわけなんです。で、ルターに賛成する人たちも一人一人聖書を読んで、ああこれを自分は採択する、こっちが正しいと思うと、こう自分で選んでいったんですよね。で、選んでいったので教会の中に争いが起こったわけで、選んでいったので、実は聖書についての理解の違いと言いますのは重大なことでありまして、私たちが思う以上に実は重大なことのように思えたんですよね。それで許せない、許せない、あんな解釈をするのは許せない。許せないというのはどういう意味かというと、神様が許すはずがない、あるいは神を冒涜する解釈だと、お互いにこう言い合ったわけで、神様を冒涜するというのはあの時代においては最も恐ろしい出来事でありまして、罪でありまして、もう生きている値打ちはないんだって思ったわけで、だんだんだんだん恐ろしくなってきますよね。で、本当にそれで殺しちゃったんですよ。それはもう悲惨な戦争になったわけで、そういうことを今私たちはしないようにはなっていますけれどもね。でも自分で聖書を読んで、自分の生活に当てはめてこう理解していくという権利と義務があるわけなんです。で、そういうことを考えるには、今年は良い機会だと思っています。新しい聖書も出ますのでね。で、そういうことを教会の中でも繰り返し、大切なことは10年ごとでも20年ごとでもちゃんとやっていくことが必要なんだと思っております。今日、今年の聖句であります 私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。この見えないものとは一体何ですかというと、それは聖書が教える神様、これは見えませんから。それだけではなくて、聖書が教えるイエス・キリストの救い、これは2000年前の人は見たんですよね。目の前でイエス・キリストが福音宣教をする、もう多くの人が見たはずです。でも本当のところは分からなかったんですよね。でイエス・キリストがあっという間に、ね、知らない間に逮捕されて、夜が明けてみたら囚人になって、で十字架につけられるということまでなって、それはみんなびっくりして見たわけです。でもそれでイエス・キリストの十字架の意味が分かった人はいなかったわけ。復活なさって、でイエス・キリストご自身がご自分の身に起こったことを説明したと書いてますね。使徒言行録の一章を見ますと、40日にわたってこの説明した、教えたと書いてます。でそれでやっと分かり始めたわけなんです。でこれは見ただけでは分からない神様の救いでありまして、でそれを救い主イエス・キリストに教えていただいて理解するようになったんですよね。ですからこの救いも目に見えていた時には分からなかったわけ。不思議な話だと思いますけれどもね、イエス様が天に昇られた後これが伝えられるようになるわけです、教会によって。ですから基本的には自分の目で見ることのできないイエス・キリストの救いでありまして、これを聖書を読んで受け入れるわけです。でそこにはどうしても信仰が必要ですよね。その信仰によって聖書を読み、その信仰によってイエス・キリストを救い主として受け入れて、でこの信仰によって、キリストを唯一の希望とするようになったわけなんです。でこれ大変基本的なことでありますけれども、聖書によって教えられ、聖書によって理解が深められて、でその希望がこう豊かになっていくというのも、これ聖書抜きにはないわけであります。すると見えないものに目を注ぐ、この今年の年間聖句を目指しているところも、やはり聖書との関係が深いのであります。ですから東部中会の神道水曜会の、まあ、実行委員だ、その働きをするんだというだけではなくて、聖書の翻訳と聖書の解釈と、ね、私たちの大切な権利と義務についてもう一度考える良い機会にしようではないかという思いで、ことにあたってことが大切ではないかと思っております。この第二コリント4章の16節以下のところでありますけれども、16節で、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。こう書いてるところでありますけれども、やっぱり前後のところで見ないとこの聖句の良いところといいますか、意味はこう分からなくなります。で4章の1節のところに、 土の器に収められた宝っていうふうに表題がついてますけれども、土の器というのはこれパウロ自身自分のことを言ってます。で、意味を広げれば、まあ、私たちも土の器ですからね。土の器に収められた宝。宝とは何かというと、福音のことでありますけれども、14節を見ますと、4章の14節。主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に二万人立たせてくださると私たちは知っています。イエス・キリストの復活。これがやっぱ福音の中心ですよ。キリストが復活なさった。何のためか。論題にも書きましたけれども、キリストご自身のためではありません。キリストご自身のために復活したわけではなくて、私たちのためにイエス・キリストは復活なさったのであります。十字架におかかりになったことも、復活なさったことも、私たちのためであります。ですから、イエス・キリストを復活させた神が、イエスと共に、私たちをも復活させ、イエス・キリストの復活とともに、私たちの復活があるわけなんです。でもイエス様の復活は2000年前だしな、私たちまだ生きてるし死んだわけでもないのになというふうに思うかも分かりませんが、キリストの救いといいますのは、分かりやすく言いますと代理なんですよね。十字架の死というのは代理食材と言ったりしますけれども、私たちに代わって十字架におかかりになった、私たちに代わって罪の償いをしてくださった。ですからイエス・キリストが十字架の上で死んだ、罪の償いをなさったということは、実は私たちの罪の償いがそこでなされたということなんですね。で、イエス・キリストが復活した、これも私たちの代理と言ったらちょっと変ですけども、もう少し聖書的な言葉で言いますと、私たちの初歩として、あるいは教会の頭としてイエス・キリストが復活した。これは私たちが復活するために復活したものでありまして、キリストの復活というのは私たちの復活なのであります。ですから2000年後に生きている私たちですけれども、キリストが十字架の上で死んだ時に私たちも一度死んだんですよ。罪の上に死んだことになるわけ。イエス・キリストが2000年前に復活した後、あの出来事を受け入れた時に、あ、私たちも2000年前に実は復活したんだと。もう罪と死の支配から解放されて、神の子としてキリストと共にあそこでもう復活したんだと。ということを信仰のゆえに喜んで受け入れることができるのであります。ですからもう私たちは死んで、私たちはもう復活したんだと、信仰の上では喜んで受け入れております。であれば、14節の後半にありますように、あなた方と一緒に私たちも2万人立たせてくださると私たちは知っています。見舞いに立つ、これは神様の見舞いに立つということでありますよね。それはもう堂々とキリストと共に神様の前に立つことができるのであります。神の子としてね、キリストが神の見舞いに立っているのであれば、私たちも堂々とキリストと共に神の見舞いに立つことができる。15節でありますけれども、すべてこれらのことはあなた方のためであり、あなた方のためというのは、これコリントの教会に直接は書いてますけれども、 それは私たちのためでもあるわけです。これらすべてのことは私たちのためであって、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期するようになるためです。神に栄光を期する。ある翻訳聖書は、神の栄光に至るためですと、こういうふうにも書いてあります。ここは聖書の解釈の分かれるところでありますけれども、イエス・キリストが神の子として受けている栄光に、私たちも神の子として預かるんだと、そこに至るんだと、そういう解釈にもあるわけなんです。というキリストにおいて起こったことは、実はもう私たちにおいても起こったことなんだという確信がありますから、16節で、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は、内なる人というのはキリストにあって新しくされた私たちです。神のことされた私たちは、外なる人は衰えていく。で、最終的には、まあ、朽ちるわけなんです。人としてはね、神様に創造されて、そしてある時に生まれて、で、それぞれの生涯を過ごすんですけれども、最後は死んで、見たところでは焼かれて、朽ちていくんですけれども、キリストにあって新しくされたという意味での私たちは、日々新しくされていくわけなんです。まあそういう意味では、昨日の自分と今日の自分は違うんですよね。今日で言うと、成果と言いますけれども、少しずつキリストにあって、キリストのミスがあったが与えられて、神の子にふさわしく作り変えられていくはずであります。ですから17節、私たちの一時の軽い患難は、一時のっていうのは現在の、すなわちこの世での患難はっていう意味なんですよね。この世で私たちはさまざまな苦難や患難をキリストが受けたと同じように私たちが受けるということはあるのでありますが、この患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくださいます。現在の生、今生きているこの地上での生は、その時に受けるさまざまな嫌なことといいますか、嫌なことって言った場合、人から受けるっていう嫌なこともありますけれどもね、自分の中から出てきて自分を苦しめるっていう嫌なこともいっぱいあるわけです。普通は人から嫌なことをされたことばっかり私たちは意識しますけどね、やっぱり自分が原因だと自分の中から出てくるものもたくさんあるわけですが、そういう今私たちが受ける患難は、比較にならないほど重みのある永遠の栄光、キリストの救いに本当の意味で預かるということに至るのであります。で、18節でありますが、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。確かにこう見える世界に生きてますよ、私たち今ね、見える世界の中に生きているんですけれども、でも見えるものに目を注ぐのではなくて、見えないものに目を注ぐ。これ注ぐとこう書いてあるんですけれども、目を注ぐというのはどういうことかというと、ね、目を注ぐというのは見るということですけども、ただちらっと見るというだけじゃなくて、やっぱりよくよく見るっていうことですよね。で、よくよく見るってことは、目指すっていうことなんですよ。目指す。 なんか昔面白い話聞いたんですけども、自転車に乗ってる時に、ね、高齢の方が危ない危ないってその人を見てるとね、だんだんだんだんこう自転車近寄っていくって言うんですよね。無意識にこう乗ってるとじーっと見てるとだんだんだんだんやっぱりそこから近づくんだそうですよ。目指す、目を注いでそれを目指すっていうことは、そちらにだんだんだんだんこう生き方が、方向がですね、こうそちらに向かっていくっていうことなんですね。その意味で見えないものに目を注ぎます、見えないものを目指します。それは何のことですかっていうと、キリストにあって私たちは救われたのでありますから、イエス・キリストを目指すということになるんですよね。突き詰めていけば、イエス・キリストに目を注いでイエス・キリストを目指すわけです。で、ヘブライ書を見ますと、そのイエス・キリストがいるのは天ですからね。天の故郷と言ったりしてますよね。ヘブライ書の11章でありますけれども、大変有名でありますが、ヘブライ書の11章の1節に414ページでありますけれども、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。もちろんイエス・キリストにある救いのことですから、見えない事実とは何かというと、私たちは天に故郷を持っている、天に帰るんだという信仰を持っているわけです。それでアブラハムはこの世に生きて、神様に出て行けと言われるその指示に従って故郷を捨てて出て行ったんだけれども、実は自分たちが地上ではよそ者であって仮住まいのものだ、本当に住むべきところはここではなくて天なんだ、そこに都があるんだということを信じてその生涯を歩んだと。ところが実際はアブラハムには地上ではない、さらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。天の故郷って言うんですけど、あれイエス・キリストがいらっしゃるから故郷になるんですよね。で、そこをこう目指すわけであります。これは見える救いの出来事ではなくて、2000年前に起こったんですけれども、信仰において受け入れる、見えない事実であります。それを目を注いで目指して私たちは生きていくわけであります。で、第二コリントの4章の18節に戻りますけれども、見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。必ず形あるものが壊れるんですけれども、イエス・キリストの復活とその救いは、時が来て滅びる、時が来て朽ちてくる、時が来てだんだんだんだん魅力が薄れてくるというものではありませんで、皆さん年とともに、ああやっぱりイエス・キリストを信じてよかったな、もうあそこに天の故郷があるんだから本当によかったと、年とともに良さが分かってくるんじゃないかと思います。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。で、5章の1節から イエス・キリストにある救いを確かにいただくんだという救いの出来事について書いていくわけなんです。でぜひ皆様この5章の1節以下は帰ってですねご自分でよく読んでいただきたいと思うんです。で、ああこれが自分に起こるんだなと思って自分で読んで本当にそれを喜ぶことが実は聖書を読むことなんですよね。で本当に良かったなとこう実感することが聖書を自分で読んで解釈し受け入れ適応していくっていう、まあ、特権であり義務になってくるわけなんです。ぜひ一番良いところをぜひ今日は帰ってご自分で読んでいただきたいと思うんです。お祈りをいたします。